今日の健康ラクワラジオ。
この時間は毎回ラクワ会丸田町病院の上田武先生をはじめ、各部門の専門スタッフの方々と一緒に、普段患者さんによく聞かれる疑問などを中心に、健康について分かりやすく解説していきます。誰もが気になる病気の予防や治療のことはもちろん、医療・介護制度の最新事情などもお伝えしていきます。この番組は楽和会ヘルスケアシステムの協力でお送りいたします。こんにちは。今日の健康ラクワラジオの時間です。番組ナビゲーターの佐賀根幸子です。そしてこの番組を一緒に担当してくださるのは、
ラクワ会丸田町病院救急総合診療科部長上田武史です。
先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この前にですね、はい、先生の趣味伺ったら家庭菜園なさるっておっしゃってたじゃないですか、はい、他にも趣味お持ちなんですか。
他にはですね、はい、ピアノを弾いたりしますね。
お、ピアノですか、いいですね。どんな曲を弾かれるんですか。
結構ジャンルはね、広いんですよね。クラシックだとショパンが好きなんですけども、
あ、素敵、
まあ、それ以外にもリラクゼーションミュージックとかですね、はい、他のものも弾いたりします。
じゃあ何、お休みの日とかに弾いてらっしゃるような感じですか。
そうですね、時間が空いた時に弾くという感じで、なかなか毎日練習ってのはちょっと難しいですけども、時々弾いてますね。
ちょっときっかけとかもあるんでしょうかね。
話だいぶ長くなるけどいいですか。
あ、そうなんですねじゃあ、ちょっと徐々に伺っていくということで、じゃあまた次回のお楽しみにさせていただきます。今日はまだこれからお話伺わないといけないので、今日もお話どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ラクワ会ヘルスケアシステムでは、5000人を超えるスタッフが医療、介護、健康、保育、教育、研究の分野で活躍しています。その医療を担うラクワ会丸田町病院は、急性期病院として近隣医療機関との連携を深め、手術の受け入れや救急の対応も積極的に行っています。夢、そして誇り、この町で。ラクワ会ヘルスケアシステムです。
さて、毎回一つずつテーマに沿って詳しいお話を先生にお聞きしています。上田先生、今回のテーマは何でしょうか。
今回のテーマは関節リウマチとはです。
関節リウマチとは、そう、先生は総合診療科と救急とっていう、救急総合診療科という科を担当されているわけなんですけれども、リウマチセンターというのが丸田町病院にはあるんですよね。
はい、そうですね、
はい、でそちらの方でも先生担当されているということなんですが、はい、それは、まあ、なぜというか、どういったことでリウマチを見ていらっしゃることが多いんですか。
リウマチとか、膠原病という病気はですね、
はい、
いろんな病気、いろんな症状で出す病気なんですね、
うん、
例えば肺の症状が出たりすると国技の先生が見てくれたりしますけども、関節の症状が出たりすると整形外科の先生が見てくれる、はい、でもいろんな科の先生に見てもらわないといけないものになるので、
うん、
それをじゃあまとめて見る人いないかなということで、
はい、
リウマチ膠原病内科っていうのが大学とかにはあってですね、
はい、
大きな病院ではそういうところが見るんですが、
はい、
そういったリウマチ膠原病内科の先生が見えないところでは総合診療科がですね、見ることが比較的多いんですね。
そうなんですね。今リウマチ膠原病っておっしゃいましたけど、はい、これは同じ仲間になるんですか。
そうですね、ここちょっと説明しないと難しいですよね、
はい、
一般的にですね、膠原病って言ったりとか、リウマチ性疾患って言ったり、自己免疫疾患 ていう言葉があるんですけど、
はい、
もうこれ聞くとですね、一般の方はなんだこれはというふうになってしまうんですよね。
難しいですよね、はい、
でリウマチ性疾患っていうのが一番わかりやすいと思うんですけど、
はい、
これはですね、節々が痛い、こわばる、そういったことを起こす病気をリウマチ性疾患というふうに言います。
はい、
ですから関節リウマチって関節がこう痛い病気ですので、
うんうん、
まさにリウマチ性疾患なわけですね。
ほ
ー、自己免疫疾患というのはどういうものかというと、
はい、
自分の免疫、この免疫というのはもともとはばい菌が体の中に入ってきたときにそのばい菌をやっつけるといういいものですけども、
はい、
この免疫が間違って自分自身を攻撃してしまうときに自己免疫疾患という名前がついています。
本当は悪いものを退治するはずなのに自分のものをこう攻撃しちゃう。
そうなんです、
うん、
で自分の関節を攻撃してしまうときにはこれ関節が痛くなりますね。
あ、そうですよね。
これが関節リウマチになります。
へ
え。他にはですね、はい、例えばあの甲状腺が攻撃されたときにはですね、
はい、
橋本病っていうふうに甲状腺の病気があるんですけども、
そういったものも、はい、
自己免疫疾患の一つなので、
うんうん、
自己免疫疾患って実はいろんな病気を含むんですけども、
はい、
その代表が関節リウマチにはなります。
ああ、そうなんですね。膠原病というのもよく聞くんですけど、はい、これがよくわからないんですけど、
膠原っていう名前をですね、多分一般の言葉としてはあまり使わないと思うんですけども、
はい、
これはですね、膠原繊維っていうものから来てるんですが、
膠原繊維、
膠原繊維ですね、
はい、
でこれ横文字にすると実はわかりやすいんですよ。
ん、
これコラーゲンなんです。
え、コラーゲンなんですか。
コラーゲンなんですね。
コラーゲンはもう聞き馴染みが本当にありますね。
はい、英語ではですね、コラーゲンバスキュラーディリーズって言ったりするんですけど、コラーゲンなんですね。コラーゲン繊維ってどこにあるかっていうと、
はい、
皮膚ですよね。
だ
から皮膚の症状が出る病気であったりとか、
ね、
あるいは関節にもあるので関節が痛むような病気を起こしたりとか、そういうことをしてくるんですけど、これもあのコラーゲンって実は体中にあるので、
はい、
いろんな症状を出してくるんですね。でそうするとなかなか原因がわからない病気っていうことがあのよくありますので、よく総合診療科にですね、この膠原病の患者さんっていうのは 見えますね。
うーん、あのリウマチだったり膠原病だったり自己免疫疾患だったりっていうことを総合診療科の先生はよく見ていらっしゃることが多くなる。
そうですね、その通りですね。で今回はですね、これややこしいので、
はい、
厳密に言うと今言ったみたいにですね、コラーゲンに問題があるのが膠原病とかですね、
はい、
免疫に問題あるのが自己免疫疾患とか、いろいろ使い分けはあるんですけども、うんうん、
はい、
全部同じようなものというふうに考えていただいても大きな間違いではないと思います。
あ、そうなんです ね。
関節リウマチというのはリウマチ性疾患、うん、節々が痛くなる病気で、コラーゲンの繊維におかしくなる膠原病でもあって、
はい、
それは免疫の異常で起こっている自己免疫疾患でもあるということですね。
そうなんですね。いや、今までどうなのかなって思ってらっしゃった方も多かったかなと思いますけれども、ちょっと今日分かっていただけたかなというふうに思います。はい、では今日はその、関節リウマチについて特に伺えるということですよね。
そうですね、
はい、で先生、その関節リウマチっていうのはどういうものになりますか。
その関節リウマチというのは、自分の免疫が間違えて自分の関節を攻撃してしまって関節が腫れて痛くなる病気ですね。
関節が腫れて痛くなるというのが大きいんですね。あの、どのぐらいの割合で起こる病気なんでしょうか。
だいたい日本では100人から150人に1人ぐらいというふうに言われてますので、はい、
結構多いですね。
そうなんですよ。そうしますと同窓会とかに行くと1人ぐらいいたりするわけですね。
うん、そうですね、結構周りにいらっしゃるかもしれないですね。あの、よくこうの病気で言われますけど、遺伝っていうのはあるんですか。
リウマチはですね、関節リウマチは一部分は遺伝するというふうには言われています。
うん、
例えば一卵性双生児っていう、あの遺伝子が全く一緒
の双子さんですね、
はい、双子さんの場合はだいたい1割ぐらいですね、片方の方が関節リウマチならばもう片方の方も1割ぐらいは関節リウマチになります。
うん、
でも逆に言うと9割は違うわけですね。
そうですね、必ずっていうことではないわけですもんね。
ですね。で二卵性双生児だと 2-3% 程度というふうに言われています。うん、これ遺伝子学的には二卵性双生児というのは 親子関係とかですね、兄弟関係と同じようなものなので。
あ、そうなんですね。
そうなんですよね。なのでほとんどの方、親御さんがリウマチなので、うんうん、心配してって来られる方いるんですけども、はい、数パーセントぐらいしか遺伝しませんので、うん、ほとんどの方はリウマチにならないというふうに思っていただいていいですね。
あ、そうなんですね。なんかね、すごく親御さんがなったら自分もなんじゃないかって心配されてる方多いかなと思いますけれども、まあ、ないわけじゃないですけど、そんなパーセンテージが高いわけではないっていうことですね。
そうですね、数十人に一人ぐらいという感じですね。
そうなんです。あ、これ元々の先生、原因っていうのは何なんですか？
今説明しました通り、はい、遺伝が一部分あるんですけども、それ以外のものがいろいろ関係してるんじゃないかというふうには言われています。で、例えばですね、
はい、
何か感染が原因じゃないかとかですね、他のなんか環境因子じゃないかって説があったりとか、
はい、
いろんなこと言われてるんですけども、
はい、
一つ面白い研究がありまして、もともとですね、これ骨の病気なので、
はい、
骨って亡くなられた後もずっと残りますよね。
そうですよね。
だからリウマチにかかっていれば、はい、昔の骨を調べたら分かるわけですね。
はい、へえ、あ、そっか、骨に何かそういう現れてるわけですね。
そうなんです。骨が削れてってしまうんですよね、
うんうん、
なので削れた骨があれば、あ、これはリウマチかもってことで気づけるんですけども、昔の骨というになれば、
はい、
これミイラがありますよね。
あ、そうですね。
エジプトのミイラとかですね、この辺りの古いですねご遺体をですね調べてみても、実はリウマチを疑うような骨の変化ってないんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。ですから昔はリウマチってなかったんじゃないかっていう話があります、はい、ところが17世紀ぐらいになってきて、いろんな絵が描かれるようになると、
はい、
その絵画の中にですね、指が変形していて、はい、これはリウマチとしか思えないよねっていう絵が見つかっています。
へえ、あ、そっか、写実的な絵だと指がこうちょっと変形していたりとかいうことでしょうか。
そうなんですね、
はい、
でそれでどうもこのぐらいの時期にはリウマチはヨーロッパにもあったんだろうっていうに言われてるんですが、
うん、
じゃあいつからなんだろうっていうふうに調べてみますと、
はい、
これどうもそのちょっと前ぐらいからそういった方が出てきてると、
うんうん、
1500年とかですね、そのぐらいからですね出てきてるんじゃないかって言われてます、
はいはい、
で今ヨーロッパの方には昔リウマチは中関節リウマチは見つかってないっていう話をしたんですが、実は3000年から5000年前ぐらいのネイティブアメリカンの骨からは、
はいはい、
もう今我々が見てもこれは関節リウマチとしか思えないような骨の変化っていうのが見つかってるんですね。
あ、そうなんですね。
そうなんです。ということはここに一部の地域だけ関節リウマチが流行っていて、
はい、
で昔はヨーロッパとかあとアジアでも見つかってないんですけど、昔はアジアでも関節リウマチはどうもなかった、
うんうん、
ところが1500年ぐらいから何か急に広まっていった、
はい、
でそれは何だろうかというと、一つの仮説としてコロンブスの大航海が関係してるんじゃないかという説があります。
あの時代ですね。
そうなんですよね。で実はコロンブスの時代というのはいろんなものを持ち帰った時に感染症も広げてしまったんじゃないかと言われていまして、
はい、うん、
有名なのが梅毒なんですね。
聞いたことがあります、
ね、うん、梅毒が広がるならば他のウイルスとかも広がっていいだろうということで、うんうん、何かリウマチを起こすようなウイルスが広がったのかもしれないという説があります。ただこれもどのウイルスがっていうのは明らかにはなってはいないんですね。
はい、
他にもその感染症かもしれないという説をですね裏付ける一つの証拠というかですね、
はい、
ものがあるんですが、リンゴ病ってありますね。
はい、リンゴ病ね。
小さなお子さんかかるとこの平手打ちしたみたいなっていう表現するんですけど、ほっぺがこう真っ赤になるんですね。
真っ赤になるんですよね。
でこのウイルスというのは子どもだけじゃなくて大人にかかることもあるんですが、はい、
そうなんですね、
はい、で大人にかかった時にはどちらかというと顔が赤いというよりはちょっとこう腕あたりがふわっと赤い程度でそんなに気にならないんです。じゃあなんで受診されるかというと、
はい、
関節が痛いって言って受診する方が多いんですね。でこの痛みが、まあ、普通はですね数週間ぐらいで良くなることが多いんですけども、はい、ちょっと長引く方もいて、
うんうん、
もうまるでリウマチみたいに見える方もいるんですね。
へ、
こういったウイルスが今でもいくつか知られてますので、
はい、
そしたらまだ分かってないウイルスで関節リウマチを起こすことがあってもいいかもしれないというのが一つの説ですね。 で他にはですね、はい、環境因子も悪さしているかもしれないという説がありまして、
はい、
コロンブスが広めたのは、いろんなものがあるんですが、その中の一つにタバコがあるんですね。
タバコ、
そうです、
はい、
タバコもですね、巻きタバコも昔からですねネイティブアメリカンは使ってましたが、それをコロンブスがヨーロッパに広めたということですね。でこのタバコは関節リウマチを増やすことも分かっていますし、関節リウマチの重症度も高くする、ひどくするってことですね、いうことも分かっていますので、
はい、
おそらく関係はしてると思うんですね。でただ関節リウマチって、だいたい30から50歳代ぐらいの女性の方に発症することが多いんですけども、
はい、
女性の方が喫煙率って低いですよね。
そうですね、やっぱ一般的にはそういう感じですよ ね。
ですからタバコだけで説明するのも難しいんですよね。だ原因が一つじゃないってことですね。
何かこれというものがあるわけではなさそうって感じ
です
かね。
で最後にご紹介しておきたいのは、最近注目されているのは歯周病との関連ですね。
歯周病ですか。
歯周病ですね。で歯周病を起こしているバイ菌が関節リウマチの原因を作ってるんじゃないかという研究があります。ですから関節リウマチを起こした方というのは歯の健康にも気を使っていただいてます。
そうなんですね。いやなんかもう全然関係のなさそうな気がしますけど、大きな関係があるっていうことなんですね。
そうなんですね。
へえ、そうか、歯周病や、タバコだったりとか環境因子だったりとか感染症だったりとか、ちょっと今これ一つという原因ではなさそうということですか。
そうですね、
はい、
おそらく複数のものが関わって、原因が一つじゃなくてですね、あれやこれやいろんなものが重なって関節リウマチを発症するということになっているんだと思います。
どうやらちょっといろんな原因がありそうですので、そのあたりもまたもっとね、いろいろ詳しく伺っていきたいと思います。また関節リウマチだという、そう診断についてもちょっとこちら次回に先生にお話伺いたいと思います。じゃあ次回もよろしくお願いいたします。はいはい、
よろしくお願いいたします。
いかがでしたか。今回は関節リウマチについて先生にお伺いしました。この番組は放送終了後ウェブサイトからもいつでも何度でもお聞きいただけます。ラジオミックス京都のウェブサイトの今日の健康楽和ラジオのページにアクセスしてどうぞお聞きください。番組ではリスナーの皆さんの医療に関する質問や番組に対するご感想などのメッセージを募集しています。宛先はメールアドレスfm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806 075-432-5806 番です。ツイッターでもぜひつぶやいてください。末尾にハッシュタグ fm870、 ハッシュタグ fm870 を忘れずにつけてくださいね。ラジオミックス京都のウェブサイトからも送っていただくことができます。お問い合わせのところからお願いいたします。あなたのラジオネーム、そしてこの番組今日の健康楽和ラジオ宛てへお願いいたします。今日の健康楽和ラジオ、お相手は
楽和会丸田町病院上田武史と
ナビゲーターの嵯峨根幸子でした。この番組は楽和会ヘルスケアシステムの協力でお送りいたしました。